FM
折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
岡田音です。11月も26日になりまして、もう今年も残すところ1ヶ月1月になろうかというところでございます。月末最終週はですね、もう恒例になりました、その次の月の歳時記を、元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾芳美さんにお話を聞くというのがもう恒例になっておりますので、今回もわざわざスタジオの方にお越しいただいてお話を聞こうと思っております。西尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします、はい、もう12月ですよ。
押し詰まりましたですね。
すっかりこうクリスマスの装いが似合う季節になりましたね
本当に、はい、で今私最初に押し詰まりましたねと、うん、
はい、はい、
なぜ何が押し詰まったんでしょうか。
押し詰まる、押し迫るじゃなくて、
はい、
詰まる、
詰まる、
日あと残された日が詰まってきた。
まあまあそうですね、暦が進んでいって12月のその最後までの残り日数が
減って、はいはい、
詰まってきたわけです。
押し詰まるが正解、
うん、正解ですね。
押し迫る、
これはやってくるんですもん。
あ、
迫るやから、
まあ、迫ってくる感覚もちょっとあることあるけども、
あるけど、はいはいはい、
本当は押し詰まるなんですか。
う
ん、
なんか私たちが暦の最後の日、大晦日に向かっていくわけですから。
はい、あ、ほんまや、
うん、迫るのは来られるわけですから、
うん、
はい、あの主体が逆。
なるほどなるほど、はいはい、こっちが迫っていってるわけですもんね。
そうですそうですなんか詰まるわけですね、
はい、
あの暦の最後まで
詰まるね、
はい、でそ の, あの言葉があの後もう一度解説しますけれども、
はい
はい、暦全体の流れの中に意味がある言葉として理由として出てきますので、
なるほど、はい、一応では12月の最後をもって一応暦は1年間終わるわけですね。
はい、一旦終わります。
一旦終わりということですね、
はい、でまた一夜明けて新しい暦が始まりますので、
はあ、はあ、はあ、うん、新しい暦が始まる、うん、その準備をする12月
そうです
っていうイメージは確かにあります。
あります、はい、あります、
はい、ちなみに12月ってよく、まあ、師走っていうのが一番有名な言葉かと思うんですよ。師走、なんとなくですよ、なんとなく師って先生、
う
ん、先生が、
ね、はい、
走り回るぐらい忙しい12月っていう言葉として聞いてるんですけど、はい、合ってますか、まあ、これは。
それに近いです。
近い、
はい、ただ師というのが、はい、あの先生ではなくて、
ほう、
お坊さんなんです。
お坊さん、
はい、ほうほう、はい、昔は、まあ、昔のこと言い方ですからね、
はい、
あの、
はいはい、
普段はのんびりしている、要するに世情にまみれずにのんびりしているようには、まあ、一般の人には見える、まあ、修行してはるんですけども、
はい、
そのお坊さんでさえ動き回る、走り回る状態なので、なんとかしっていう、しは先生という意味もありますけども、うんうん、そういうあの先生と呼ばれる中の一つにはお坊さんも、うん、僧侶もありますので。
ああ、そうか、うん、あ、そういうことか、
うん、そういうところが語源だというふうに言われています。はい、う
ん、詐欺のお坊さんはどっちかというと8月の方が忙しいような気がように見えますけどねお盆でね、
はいはい、でもね、ちゃんと年末か年明けにかけてね、うん、冬祈祷とかって言って各お家回ってる時期も、回ってはった地域とかもあるんです。
あ、う
ん、
あ、そうですか、
はい、だからお盆の方がご先祖さんが帰ってくるんで、あの、
うんうんうんうん、
お坊さんとしては忙しくって、
そうですね、
で、うん、新しい時石は神様祭りの方が主なんで、うんうんうんうん、どっちかというとあの神主さんの方が忙しい。
あ、神社の、
神社の方が忙しい。
そうですよね、だってその初詣とかそのなんかも基本的に神社に行きますもんね、は
い、そうなんです、そうなんです。
その準備も多分これからめちゃめちゃしてるんでしょうね、
はい、あ、もうね、11月は七五三でしたから、うん、
はい、
あのその間にまあ子どもたちのご祈祷であるとか、
はい、
お守りであるとか、あの七五三 の, あの、
うんうんうん、
雨であるとか ね、うんうん、そういうのをご準備されてて、はい、もうすでにそれがピークが過ぎてますから、うんうん、新年用のエベッサ西宮神社であればお札であるとか、もう笹とかその辺の準備に入ってらっしゃると思います。
じゃあ本当に、うん、ほんま師走ですね。
師走ですね。
師走なんでしょうね、うん、神社に関しては特にね、
はいはい、
なるほど。他には12月っていうのか言い方って違う言い方あるんですか？
そうですね、これ極月、極まった月ですね。
北極、南極の
極ですね、はい、極まった月で極月っていうんですけども、はい、これも要するに暦が極まる、
極まる、
最後まで、
うん、あ
来るので、あ極月という
言い方、はい、あ極まるってそういうことなんですね。
そうなんです、
はい。他にもありますか？
あとですね、はい、ちょっと難しい字なんですけど、老月と言いまして、はい、月辺、まあ、肉月ですね、月辺にネズミっていう字の難しい昔のネズミっていう字を合わせたもので、はい、これ物事をつなぎ合わせる、老っていう、はい、ですね、つなぎ合わせるというので、文字なんで、新年と旧年、旧年と新年ですね、
はい、
をつなぐという意味がある。
あ、つなぐね、う
ん、はい、
確かにそうか。
そうなんですね。で、まあ、これが言われるようになった、この漢字を使うようになった理由は、まあ、元は中国にあるようで、
はい、
で獲物を、その漁師が獲物を、まあ、神様とかいわゆるご先祖に、うんうんうん、備えるという儀式があって、はい、この時の狩猟、神の漁の獲物ですね、
はいはいはい、
狩りの漁の字がこの肉好きになって老になったというふうには言われてるんですけど、まあ、その辺はまあもう諸説あるので何ともですが、
あ、
まあ、俳句の歳時記とかにも出てきますので、
この老月、
はい、老月というですね、
なかなか難しいですねこの漢字はね、うん、本当にパッと見て読めなかったですもんね。
ですね、
うん、読めなかったですね。
はい、極月は月決めて読んでたかもしれない。
ああ、月決め、駐車場ですね。
前後逆転ですけど、
駐車場ですね。ああ、なるほど、
はい、
結構難しい。まあ、師走がやっぱり一番、
はいはい、分かりやすい、
一般的かなという気はしますけども、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、12月って言えば、まあ、世間ではね、最近の世間ではもうクリスマス、はい、その終わったらお正月、
はい、
年末みたいなイメージがありますが、うん、僕も子どもの頃ね、まだ子どもの頃にはその年末に向けての準備だったりとかっていうのを12月に入ったら、うん、はい、なんかお父さんだったりおばあちゃんだったりがそのなんかしてるイメージはあるんですよ、
はいはい、
なので12月ってやっぱりそういう月なんだろうなっていうイメージはあるんですけど、
そうですね、そうです、そうです、
どういうことをしてたんだろうな、
まあ、まずは綺麗にする、なんか大掃除、
うん、はいはいはい、
はい、で12月入りましたら、うん、まあ、8日8日ですね、8日あたりが、はい、まあ、琴8日っていう言い方をして、うん、琴を行う、要するに新しい、年を迎えるための準備をするとかいう、まあ、きっかけの日なんですけども、そのあたりからすす払いをしたりだとか、畳を上げて
は
たいたりだとか、昔は畳を上げてね、庭出し日の家やった時に当ててパンパン叩いてね、重たい畳を家から出してっていうのは
やっ
ておられたようですけども、で障子の張り替えであるとか
やってましたね、
はい、子供の時に障子にこう、この日だけは開けても怒られへんっていう、
そうそうそうそうそう、ありましたありました、思い出したそれも、
はいはい、で今では障子紙もね、一枚張りで上からさーっと貼ったらいいようになってますけど、うんうん、ちょっと前までは細長い、
うん
うん、巻物の障子紙で、はい、それをこう順番に、順番っていうのはちゃんと下から貼っていくんですね、かぶせるように、したらほこりがたまりませんので、うん、そういうこうちゃんと貼り方とか、
貼り方あるんや、あれ
ありますよ、何でも勝手に貼ったらいいもんちゃうんですよ。
いや、
あれ、そうなんや、上から貼りたくないでしょ、
貼りたくなりますね、うん、
したら次貼ったやつが上にかぶるじゃないですか、
かぶりますね、
ならその紙の継ぎ目が
段になりますね、
段になるでしょ、上向いた段になるから、そこにほこりがいい
か、これはたまりますね、うん、あ、いや全然考えたことなかった
ですね、はい、あれは下から貼らないといけないです、
あ、決まりがある
あるんです、あるんです、
まあ、
理由があるんですよ、と、
まあ、見てただけだったんでやってなかったんですけども、はい、あ、そうですか、
そうです、そうです、
いやけどなんかその風景自体もやっぱり懐かしいし、
うんうん、
なんか年末感があるんですよ。
そうですよね、うん、はいはいはい、はい、
あそんなことやってました。
うん、あのね、地域によったら、うん、そのただ大掃除の日って決まっててね、村中でそれこそ、
はあはあ、
うん、でもどの家もあのみんなやるっていう、
一緒の
同じタイミングでせーのでやるっていう、そういう地域もありました。
いやもう僕の実家はまあね、あの町の中だったんですけど、うん、その父の方の田舎はすごいもうほんま
周り田んぼっていう、
そう周り田んぼで、ちょうどうちはお店をやってたんでとか、なんかそのちょうどその村の中心みたいなところがあったんですけど、あの村でいろいろやっぱりこういろんなことをして、村でもなかったんですけどいろんなことをしてましたわ、うん、確かに、
はいはい、で、うん、その自分のところをやってたら隣の家も同じようなことをやってるっていう、
そうそうそうそう、
はい、
子供ながらに覚えてるのがやっぱりこう歳末の終わりだしの準備をみんなでしてたりとか、
はいはいはいはい、
なんかすごいね賑やかになりましたよね、うん、年末ってね、
うんうん、そうなんですよ、あの街中やったらお商売やってる人は、うん、あの年末大売り出しの、うんうん、あの準備をしますよね。
そうですね、
うん、であの昔のお商売っていうのはあの半年ごとの掛け売りとかでしたから、
はあはあ、
うん、年末っていうのはやっぱりその生産をしないといけないですね、
うんうん、
お商売人さんにしたら掛けを全部回収していかんといけませんから、ね、うんうん、で回収した上でさらに買ってもらおうっていうので歳末セールをします。
なるほどね、う
ん、であの西宮神社さんでもあります正門払いって言って、
正門払い、
はい、あの誓うあの先生の誓うに、
はいはいはい、
あの文書の文ですね、これあの実は証文なんですけども、いわゆる、うんうんうん、今で言うとこ証文なんですが、あの正門払いって言って、まあ、1年間の、まあ、そういう払いを全部きれいにして借金証文を破るっていう、うんうん、はい、意味もありますし、
で、
あの地域によってはあの1年間商売上で、まあ、何がしかおいしいことを言ってですね、
はい、
あのちょっとあの儲けたお商売人さんが、うん、まあ、あの日頃の罪滅ぼしじゃないんですけども、うん、そういうのをこう、あのこうこれからはしませんからっていう証文を書いて、
はいはいはいはい、
でそのお詫びに売り出しをしたっていうふうな伝承を持ってる地域もありますし、
は
あ、なんか11月から12月にかけては正門払いっていう行事がね、はい、あっちこっちやっぱりもともと町やったところにあったりするんです。はい、でその時にエベスさんを祀るんです。
はあ、
商売の神様ですか。
そうですよね、
はい、で町では正門払いで売り出しをしていて、で実はあのその商店街の人たちとかコアな人たちっていうのはエビス公というエビスさんを祭りするあのそのグループ公ですね、
うん、
あのをして、そこであの1年間のこう、まあ、親睦を図るであるとか、うん、まあ、お祭りごとをねして、で町あの裏ではそういう信仰的なものがちゃんとあって、はいはい、各にあって、で、町では一般の方向けのお商売をすると。
あ、なるほどね、
うん、
いやけどあのちょっとワクワクしますよね、あの蚊の雰囲気ってね、
はいはいはい、
あのワクワク感子供の頃にあって、うん、もうなんかその最近そんなの見なくなったなと思いながらね、
はいはい、
そういう意味ではあのお歳暮とかもね、
うん、
もちろんうちもらう側でもありましたけど、
はいはい、
この父親とかがこうお歳暮をこれからちょっと、うん、ね、あの百貨店にもちょっと頼みに行かないかんから、うん、一緒に行こうかって言って行って、いろんなものをこう、ね、こうお願いしてるのを見て、これもまたいっぱいねなんかジュースがあったりとか、子供心にね、
はい、
あの美味しそうなものがいっぱい並んでるわけですよ、
はい、普段家にないようなものがね、
そうそうそうそう、これうちこれけへんかな、これうちけへんかな、これビールばっかり来たとかなんかね
しかもあの綺麗な箱に入って、
そうそうそう、もうあれもワクワクでね、
はいはい、
あのお歳暮なんていうのも、ね、やっぱ昔からのあれですもんね。
あのね、そんなに古くはないんです。
あ、そうなんですか。
中元の方が古いんです。
あ、そうなんです。
夏のお中元、これはあのお盆の行事の時に、
はいはいはい、
あのご説明をしたと思います、うん、あの要するにご先祖を祀るであるとか、はい、お世話になった方に贈り物をすると、
はい、
で日本のも含めです暦っていうのはあの半年で繰り返す、1年は実は半分で割って、はい、相対で、
うんうん
うん、物事が起きていきますので、その中元に習ってお歳暮も始まったというふうに言われています。
習ってお世話始まった、
うん、はい、まあ、そのお商売人さんが中心であるとか、でもちろんその商売絡み以外に年末に際してご挨拶ということで、あのいろんな贈り物をされていた、はい、今みたいな贈答でどっかのお店に頼んでではなくて、うんうんうん、自分のところでできたものであるとかっていうのをあのこうお世話になったとこ、
なるほどね、
はい、例えば嫁さん来てたら、うんうん、その嫁さんの、あの若嫁さんの実家に届けるとか、そういうのは物のやり取りっていうのは年末にもありますので。
あ、そうかそうか、うんうん、いや、ね、あの酒がね楽しみだったんですよ僕荒巻鮭、
どーんと一匹荒巻来たんですね。荒巻鮭
たまに来ることがあって、
あらららら、
あれがね、うん、あれを食べるのが楽しみで、
はいはいはい、
処理は大変だったと思うんですけどね、は
い、お好きだったんですよね塩鮭。大丈夫やったんですね。
大好きでした、
うんうん、もういただくとね、もうどないしょうっていうお家もきっとあったでしょうけども、う
ん、でもあれもやっぱワクワクなんですよね、言葉から、うん、うわでっかい魚来たみたいな感じなんですよ、うんうん、
あの鮭のところもあれば、はい、あの新潟とかあの辺ではね、ブリとかね、
あ、
塩ブリがドンと来たり、で、はいはい、あの地域によったらあの干したタラが一本、
おお、ほうほう、いいですね、
うん、あのそんなものもありますし、で、うん、そうしたな食べ物以外にも手ぬぐいとか、うん、で旅だとか、
あ、
うん、そうしたものを、あ、なるほどね、あのお届けしたりだとかけども、はい、年末の贈答っていうのはもちろんありましたので、それが、まあ、歳末セールと引っ掛けてお歳暮で大々的にあの商品系流通が、要するに、まあ、デパートさんとかね、うん、お店さんがそこへ乗っかってドンと大きくなったっていう風なもんですね。
いや、まあ、その辺のお歳暮なんていうのもちょっと随分こう、うん、なんかなくなってきた感じはちょっとありますね、なんか周りでね、
あ、だんだんね、ちょっとね、うん、だからあのお母さんとこはお家がお商売してたりとかのもあったでしょうし、はい、で、私はあの母がそのデパート勤めをしてましたので、うんうんうん、だからあの中元歳暮の時っていうのは、はい、デパート忙しいんで、
そうでしょうね、
はい、あの若い時アルバイト行きました。
いやー、そうか、いやー、はい、なんかそんな風景すらももうワクワクなんですよ僕年末って、
はい、だからテレビもね、
そうそうそうそう、
そういうあの聖母のセンター、神仏センターが、うん、あの始まりましたとか言って必ず、いや、あのニュースになってましたから、
ね、うん、年賀状の受け付けが始まったとか、
はいはい、
なんか知らんけど餅つきのね、なんかこう、うん、風景がこう映し出されることが多くなったとかね、
そうだそうだ
ね、いや、うん、餅つきも楽しかったな、
はい、餅つきは当然、まあ、子供の頃というかお家で、
はい、お家というか、うん、それこそ集落で、
はいはい、
まあ、うちお店あって、まあ、向かいもお店で、うん、横そのちょうどお店が集まってるところにうちがあったんで、うんうんうん、その人たちで言うたら、まあ、ちっちゃい商店街で集まってやってる感じの、みんなでやってるお餅つきはありました、
うん、そうですね、あの一家族単位でやるっていうのはやっぱりあのお餅つきっていうのは1回に2升とか
つくの
でね、そうですね、うん、1軒では消費しきれないので、うん、だいたいあの嫁に出た子が帰ってきたりでっていうの、分家さんも集まってきたりして、うんうんうんうん、何軒か分をいっぺんにつく、
そうですね、であ
の人でもいりますしね、はい、あのさっきからあの前の日から米研いで、であの水につけとかんと飽きませんし、
はあはあはあ、
で蒸し上がったら一気につかないといけないし、うんうん、つき上がったら丸めないといけないですから、
そうですね、うん、
あの一人二人でできる仕事ではないですから、
大勢でね、
大勢でやって初めてできる仕事なんで、
そうですね、うんうん、あの、いや僕も子供やったんで結局見れるだけやったんですけども、うん、
はいはいはい、
あれはなんかおいしそうなんですよやっぱり、うん、
でもね、何回もついてたでしょ、何軒ももちろんしはるんで、
そうですね、うん、
あれ一番最初のね、はい、あの人薄めっていうのは、
はい、
あの最初につき上がったお餅っていうのはあれ食べたらいかんのです。
え、本当ですか、
うん、あれはね神様にお供えするための餅を一番最初につかないといけない。
あ、そういうことですか。
そうなんですよ、はい、だからお鏡餅とかね、
はいはいはいは
い、神棚に備えるちっちゃい、まあ、あのお供え、あの地域のお仏壇にも置きますので、ええ、そういうお祭りする用のお餅をまず最初に取る。最初の人薄めっていうのはその神さんごとの餅を取る
んです。そんなのしてたんやろか。
してたと思いますよ、だってお供えしてあったでしょ。
してたと思います、
うん、だからそれはしてたと思います。
ああしてたんかな、うん、
で子供はついてる場面が楽しいので、は
い、楽しいですね、
多分人薄め丸めてるとこなんか見てないと思うんですよ、
もう見てないですね、う
ん、で、うん、2薄め3薄めぐらいになってくると、うん、あのちょっと端っことかくれたりとか、
はい、あくれました、
うん、でもうちゃんとあの大根おろしとかきな粉とかあんことか用意してくれてるから、うんうん、それにまぶして食べるのを、うん、
もうあ
のもうそれこそあの薄の端からとか下手したきねの、あのくっついてる餅をこそいででも生の餅を食べようという、
美味しかったんですよ、うん、本当に。で
それがあの、うん、私もやっぱり調査をしてると、まあ、よう聞きますね、何が美味しかったって、うん、あれがうまかったって
本当にあの、ね、うん、喉に詰まらないと思いますよ、あのつきたてのお餅ってうん、うん、ほんま柔らかくて、
うん、
そう、ああ懐かしい、もうあのだから市販のお餅ってやっぱりね、はい、保存するためもあるんでね、はい、もうついてからだいぶ経ってし固めてるから、はい、またちょっと雰囲気違うんですけど、うん、あれのねついたお餅でお雑煮食べるとねお餅が溶けるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
いやもうね、どんどんいろんなことを今思い出してきて子供の頃の記憶が
止まらなくなりますね、はいはい、あのでもまあ季節の風物詩ですね、そうやってやっぱりあの、うん、最初の年末までにやっていく、はい、そのお掃除もそうですし、うん、そうですね、そうしたあのごちゃごちゃした片付け物とかをあの、うん、済まして、で最後の方に要するにお供えするためのものを最後するわけですから、お餅をつく、だからお餅つきの後に大掃除するっていうのはナンセンスなわけですよ、
ナンセンスですね、そう考えたらね、
うんうん、もうあとはもうお祭り すればいいだけの状態にして、
はい、
お供え物のお餅をつくわけですから、順番があるんですよ。
そうですか、
物事には順番があります。
じゃあもうお餅をついた頃っていうのはもう本当に終わりの頃なんですね、
うんうん、あのねお餅つきっていうのはに、まあ、早いとこで28か27、28、うん、で、だいたい30日、
あ、
で29日はつかないですね。
なんでですか？
空をつくから。
あ、
29の9日の9が苦しみの9につながるって言って、29日に餅はつくなっていうふうに言われるところが多いです。
苦しみがつく、
はい、
あ、考えたら多分その辺はずらしてやってたんだろうな、
きっとね、やってはったと思います、
うん、でも多分ね冬休みに見てるので、うん、きっとだからその辺でやってたんですよねああそうですか、
あんまり早くつくとね、神様にお供えした時に鏡文字割れてるから、 それはあんまりね風がよろしくないので、ちょうど程よい時期なんですけど、 なぜか、まあ、あの、うん、旧だけはあの29日だけは避けるっていう風な言い方をされることが、
あ、そうですか、
はい、多かったですね。
まあ、じゃあお餅をつきました、はい、もうあとはもうあれですか、年越すのを待つばかりですか？
いやいやいやいや、あの極まってきたわけですよ。
極まりました、はい、だいぶ極まった、
つごもりになってきたわけですよ、
はい
はい、詰まってきたわけです。
詰まりましたね、
はい、で31日は、はい、あの詰まって、で新しい年に、いわゆる古い年から新しい年に転換するわけですね、
はいはい、
物事いろいろ転換するときっていうのは、あのいわゆる不安定なんですね、ガチガチに固まった状態から次の新しいガチガチに行くわけではないですから、
うんうんうん、
一旦ガチガチをほどいて、でその次のものへ転換していくので、ちょっと不安定なんですね、基本的な状態としては不安定なはず、
うん、
なのであの静かに、要するにその日はいたしましょう、こもりましょう、
お
う、うん、神ごとで、神さんごとでこもるのは意味ごもりっていう言い方をするんですけども、
はい
はい、大津ごもりっていうのは詰まったこもりなので、あの大津ごもり、それもしかも年末の一番の日だの王なんで、12月31日のは一番詰まったこもる日なんですよ。
おー、ということは、
はい、
大晦日の日なんていうのは、はい、夜はみんなでそばを食べながら、はい、紅白歌合戦を家で静かに見るっていうのは間違ってないんですね、
う
ん、
それ正しい、ね、まあ、紅白歌合戦は後のものではありますけれども、あ、そういうもんなんですよ。
あ、うん、最近はけど、
はい、
カウントダウンパーティーって
はいはいはい、はい、
もう5、4ってやってあの変わった瞬間ジャンプして、
はい、
そのね、年変わった瞬間地球の上にいなかったとかって言ってる人もおりますやんか持ってのほかじゃないですか、それ。じゃあ
昔の人に言わせたら ね何やってんねんという、
何やってんねんですね、はい、静かに過ごす、
うん、そうです。であの31日、まあ、除夜の鐘がなりますので、はい、あれは要するにあの無事に年を越すための、要するに1年のいろんなものを払って新しい時へ移り変わる、その鐘ですので、
そうですね、
はい、でそれが鳴り終わる年が明けたいう時に、うん、あのまあ、鳴ってる最中もありますけども、はいはい、あのただもう新年早々もう本番に早々、うん、日付変わって年変わってすぐに、うん、あのお参りに行く方もあります。
あ、そうですね、
神社によっては、うん、今でも12月30日一旦閉めて、うんうん、神社さんね、で1日の日付変わってから開門しはるところもありますし、でそんな大きなところではなくて村 の, あの神社でも、氏神さんでも、日付が変わったらまず最初にお参りに行くっていうのを習慣にしているところもあります。でも日があのお日さんが昇ってから行くところももちろんありますけども、うんうんうんうん、もう多いですけども、もうまさに真夜中その、うんうん、1月1日になってすぐにお参りされる地域もあります、
うん、12時過ぎたら行きましょうかと、う
ん、はい、
もうあれですよね、まだ除夜の鐘になってる中で行く感じですよね。
お寺の行事と神さんごとはまた別なので、
う
んうんうん、村の人の中の意識は、はい、
なんかね、テレビなんかで風景でも雪がしんしんと降ってる中をね、うん、っていう感じのなんかイメージがありますけども、はいはい、そうですか、そうなんですよ、大晦日はだから静かに過ごすなんてそうです、そうです、はい、もう正解だったんで、
はい、
僕は、
はい、でもまあ、うん、ね、世の中変わってきましたので、
そうですね、
はい、少々
いやー、まあそうですか、もういや寒いなと思って僕はカウントダウンのやつは行ったことないんですけども、
はい、
いやでもね、あの何でしょう、その12月の話をしてるだけで僕こんなに昔のことを思い出してね、うん、
はいはい、
すごくこう年末のこのすごいワクワクした気持ちが今すごくこう、うん、今抑えれないぐらいになってるんですけど、
はい、だから地域も違えども、うん、その過ごした年代も、うん、あの少々違っても、うん、あの共通の体験みたいな ね、
そうですね、
共通語みたいなところがあるんですね。ああ、そうですよね、やっぱりこの日本っていうのは割とその地域性があるように見えて、うん、実はよく似たことをあちこちでやってますので、
本当ですね、うん、
だから本当にあのお話を聞いてたら、うん、北海道でもあの鹿児島でも似たようなことをやってたとかね、
ああ、うんうん、まあ、この日本独自のものっていうよりは、うん、まあ、それは中国からのあれかもあるのか
も、影響のものもあり、ま、もちろんありますけども、
ね、あるかもしれないけども、うん、ああそうですか、うん、いやいや、けどやっぱりこの12月確かに大変ですけどね、年末あのお仕事もね結構こう一回区切れないといけないので、
そういう意識づけがされてますからね、
そうですよね、うん、まあ、ともと大変ですけど、なんかそういったねあの昔やったことをもう一回思い出してあのやりたいななんていう気持ちもちょっとやっぱありますよね、うん、なんかそういうのを経験して年末迎えて年を越したいなっていうのは、うん、やっぱりこうなんかこう植え付けられた DNA じゃないですけど、なんかあるんやろうなって思いました、
はい、
あ
のまさに文化ですのでね、
そうですね、うん、
あのそれはあの持って生まれたものではなくて、うんうんうん、育まれていくものですから、そ
う
ですね、
うまいこと、じゃあ僕はまだ子供の時にそういうのを、うん、
体験している、
体験できただけでも幸せものですかもしれませんね、
はい、
ね、今そんなもう体験できない方が多いですもんね、
はい、はい、
あ、これじゃあせめて体験させてあげれないけど、うん、自分の子供たちにはね、うん、こんなことやってたんやでっていう話だけでもね、は
い、語り伝えてあげてください。
そうですね、うん、いやいやいやいや、もっとね本当はねいろんな話聞きたかったんですよ、
はい、
西宮の正月のこととかもね、
はい、
お聞きしたかったんですけど、ちょっとごめんなさい、僕が興奮して話がどんどんとなりましたけど、
はいはいはい、でも、まあ、あの西宮の方もそれぞれの地域の特色に合ったあの、はい、正月のお迎え方をされていると思いますので、はい、あの一度、まあ、あの地域のお年寄りであるとか、
うん、
ご親戚のちょっとお年を召した方にですね、うんうん、あのお尋ねになって見ていただくと、はい、まさにあの伝えられていく一つのこうきっかけになるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は12月の祭時期につきまして、元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾芳美さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。